たくたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは奈良県大和高田市からラジオネームゆっぽこさんです。季節の変わり目もあり体が痒くなります。お風呂に入り温まると寝るときにカイカイでなかなか眠れないです。ジンマシンにも良くなります。何か良い食べ物があれば教えてくださいとお悩みいただきました。続いてこちらは大阪市平野区から市井明子さんです。夕方まではパートで働き家に帰れば主婦ですが、赤切れや爪が割れてそのたんびにニベアをつけたりテープで留めたりしています。これからの季節寒くなるので何か良い方法はないでしょうか。いい食べ物があれば教えてくださいということですね。そしてこちらはですね、神戸市長田区大日岡町というところにお住まいの方からなんですがね、ちょっとお名前書き忘れてらっしゃるようでまたお知らせいただければと思うんですが、私は30年前から糖尿病です。やっと先日の検査で正常値になりました。食事でコントロールしましたが赤血球の値が下がってしまいました。血糖値と貧血は関係あるんでしょうか。今は野菜と魚をと鶏肉、そして海藻、キノコ類を主に食べています。どのようなものを主に食べたら良いのでしょうか。現在73歳ですということですね。他にも東大阪市からは日田道夫さん、橿原市から梅国陽子さん、三島郡島本町から正木京子さん、奈良市から森信子さん、神戸市北区井上康夫さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。
ね、まあお風呂に入ってカイカイになる人ね、でジンマシンでしょ。で基本的にやっぱり乾燥肌だと思うんですけど、
そうですね、冬乾燥しやすいから、
お肌の状態ってね、腸粘膜の状態を再現するんです。
お、腸の中の、
だからまあ 腸の粘膜自体がまあ乾燥肌じゃないかなと。でジンマシンなんか完全にこれ腸内フローラですから、まあ今月のプレゼントのね、乳酸菌生産物質ぴったり合うかもしれませんね。
そうですね、
あとね血圧も低いと思うから、まあやっぱりミネラル海藻物語もいるかな、それと赤切れや爪が、まあ、この方もねおそらく血圧もともと低血圧だと思うんですよ、で爪が割れるっていうのはね鉄分不足なんですね。
なんかカルシウムかなと思いきや鉄分なんですね。
ケラチンってタンパクでできてるけど鉄がないと形成不全を起こすんですよ、だから、まあ、基本的にやっぱり十二指腸の働きを良くすること、鉄分の多い植物性の、ミネラルをしっかり補うことということは美容ネット改造物語ですよね。
そうですね。
それとね糖尿病ね病歴30年で最近良くなったということなんですけど、で赤血球の値が下がってきた、これね糖尿病って基本的に十二指腸のインクレチンっていうホルモンが出にくい人が発症しやすいんですね、でおそらくね糖質制限でご飯も食べてないんじゃないかなと思うんですよ。でご飯は小腸の乳酸菌の餌になるんで糖質制限しすぎると、まあ小腸が発酵しないからね、まあ、それと赤血球が下がるっていうのは基本的にやっぱりこれもミネラル不足、やっぱり十二指腸の働きを良くすることとミネラルを補うことですよね、で、まあ、冷える人はとにかくねあったかいもの鍋物ね、しっかり食べること、カス汁なんかもいいしね。
いいですね、
で、まあ、寒くなるとね、インフルエンザ、今年ね1ヶ月前からねインフルエンザ流行してるんですよ。
早いですよね。
本来インフルエンザウイルスっていうのは冷え込んで乾燥すると流行するんですけど、また暖かいのに今年は流行が始まったんですね。
なんでなんでしょう。
これはねウイルスがやっぱりね変異してるからかもしれません。でインフルエンザウイルスってね、変異することによって次々と新しいウイルスが出現して、で過去にね、まあ、大流行を繰り返してるんですよね、だから20世紀では1918年にスペイン風邪、これ大流行で世界中でね4000万人以上が死亡したって言われてて、
4000万人、
日本でもね39万人って言われてるんですね。であと1957年にはアジア風邪で、68年は香港風邪 で過去の大流行を見るとね、新型インフルエンザはね、だいたい10年から40年周期で世界中に流行するんですよ、
はい、
でウイルスの種類なんですけど、よくまあ H1 とか N1 っていうがね、
はい、
これヘマグルチニンとノイラミニダーゼっていうね、2つのまあタンパクの組み合わせ でヘマグルチニンが16種類、ノイラミダーゼが9種類あるんですけど、
はい、
全部で144通りのウイルスってあるんですね。
あ、その組み合わせでいろいろ変わるんですか。
で、鳥インフルエンザもね、以前まあニューヨークでね、 H7N2 型ウイルスがたくさんの猫に感染して、
はい、
これが人にも感染してるんですね。
猫から。
そう、で鳥インフルエンザの中でも最も毒性が強いって言われてるのが H5 型。で本来ね、鳥インフルエンザ鳥と鳥の間でしか感染しないのが、鳥から人に感染するケースがね、世界で報告されてるんですよね。だから鳥と鳥の間だったらいいんだけど、鳥から人間だったらそれこそね、取り返しつかないよね。
ね、怖いですよ。
で、まあ、鳥インフルエンザね、これ人に感染すると H5N1 の場合ね、感染が肺に集中して、で24時間でね、ウイルスはね100万倍に増殖してね、
え、たった1日で100万倍、
はい、で呼吸困難、その他多臓器不全で死に至ったりするんですよね。で鳥インフルエンザが人に感染するためには増殖に適した温度が必要なんですよ、
はい、
で鳥インフルエンザウイルスってね、鳥の体温42度で増殖するから、
うん、
人のね平熱体温ではね感染しにくいんですね。
確かに我が家ちょっとインコ飼ってるんですけど、あったかいですもん。ちょっと、うん、
で豚はね体温が39度なんですよ、
うん、
で鳥と人の体温の間にあるから、豚がね、豚インフルエンザと鳥インフルエンザ両方感染したら、うん、遺伝子が混ざり合って、これがね人でも感染しやすい鳥インフルエンザウイルスを生み出すんですよね。
あら、
でこれまで見つかった豚から検出されたウイルスの8割が鳥と人のウイルス遺伝子が混ざっているってのが分かってるんだよね。
へえ、
まあ、その他ねアライグマとかね、こう野生動物からもね H5N1 型のウイルスが検出されてるんですよ、
うん、
でエジプトでね、まあ、死者が多数出たあの鳥インフルエンザウイルスはね、遺伝子が変異して42度から33度の間で増殖できるようになってるよ、
うん、
ね、だから42度から33度って人間の体温やね。
あ、そうですね、うん、確かに。
でね、ウイルスのね、こう突起部分ってあるんですけど、人の細胞のね結合部分に合わないから、まあ、結合しにくいんだけど、
うん、
この遺伝子が変異すると人から人へのね感染力が一気に高まって、で新型インフルエンザウイルスがね誕生してね、爆発的な感染が起きる可能性があるんですよ。
はあ、
でこれに対してね、まあ、準備は必要なんだけど、現代人はね免疫が低下してるんですよね。
うーん、昔の人と比べると発酵食品もね少ないですもんね、取るのも。
でね、でだから腸管免疫を高めて、まあ、自己免疫機能を、ね、の、まあ、向上っていうのが必要なんですね、で子供がさ、ね、小学校で感染してね、お母さんに感染してね、でこれ おかんが発熱を起こしたら おかん発熱言うんやけど
おかんがおかんや
みたいな。でね、でそれがね他のね、まあ、子供さんにも移ってね、
うん、
お父さんに移って、ね、お父さんねそのまま無理してですよ、交通機関乗って、ね、で職場行くでしょ、で、まあ、流行っちゃうわけよね。
確かにちょっとぐらいの風邪やったらって思って行っちゃいますもんね、みんなね、
う
ん、
でこの前東京のね、まあ、クリニックにね打ち合わせ行く時に、まあ、朝飛行機に乗ったんよ、
ええ、
でまあ、向こうで京急、ね、電鉄乗るんだけど、で隣に座ったね、まあ、可愛らしい若い女性なんだけど、
うん
ね、くしゃみと、ね、鼻水で、ね、鼻ずるずる髪の横で、
はい
ね、ああと思って、うん、でまあ、そういう時はね、
うん、
袖でね、長袖の袖で口を押さえるの、
うん、あ、吸わないように。
そう、
だからそういう意味でも自分でも自己防衛しとくのは大事ですね、うん、
で、でまあ流行中で、ね、一番いいのはね、外出をしないことね、外出控えること
まあできたらそうしたいんですけどね、
うん、であと、まあ、マスクはね海外では発症した人がねマスクをして、はい、で感染防止にはならないってことでしないんだけど、まあ、マスクはねしないよりはマシ、
うんうん
ね、あとね手洗いもね、もう家に入る前にどっかで洗ってくること。
家に持ち込んだらダメなんですね。
だから釣り革とか持つでしょ、
はい
ね、だからね、くしゃみした人がそのまま持ってるんだから満員電車なんか。
そっか、そしたらもう手洗いでね、うん、洗ってから帰った方がいいですね、
うん、でね、あとうがいってよく言われるけど、ね、うがいはね基本的に効果ないんですよ。
あでもそれなんか海外で聞いたことあります、うん、海外の人うがいしないって言って、
うん、だから、ね、うがいで交換のはね長良川のうがいぐらいなもんでねちゃんと魚取ってるからで、ね、なんでかっていうとね要するにね感染して粘膜につくでしょ、
はい、
もう20分でね細胞内増殖を開始しちゃうんですよ。
あじゃあもうそんな間に合わないわけですね。
だからもうずっとうがいしながら歩くとかねだったらかないいかもしれんけど
ね、
う
ん、そんなちょっとしばらくしてから最後にうがいなんていうんじゃもう難しい。
そうそうでね、うん、あとまあちょっとね喉に来た場合はあの乳酸菌生産物質をねごく微量ずつ時間かけて補うのがいいんですよ。
ほう時間をかけてというのは、う
ん、でこれね乳酸菌生産物質の喉飴あるの、う
ん、はい
ね、
あじゃあこれずっと舐めてたら、
うん、だから
じわじわじわじわ
喉がいがらっぽい時なんかは結構一粒舐めたら治るし、
うん、
だからまあ例えば大阪だったら高島屋さんなんかでも確か置いてると思うから、
はい
ね、であとね感冒の予防ってねやっぱりね腸管免疫なんですよね。
やっぱり免疫力ですね、
うん、だからねそうですねまあ、腸管免疫を高めること、
はいね、そうするにはやっぱり食事が大事だと思うんですけど、
感冒の免疫、ね、腸管免疫だから、うん、これ感冒腸管が大事ですね
感冒腸管大事ですけど、
うん、だから、まあ、例えばこの時期だけ ね,、うんねまあ、ビオネ飲んでいただくとか、はい、でも随分違うと思うんですよね。であとね熱が出てもね、まあ、普通の風邪なんかだったら結構ビオネ飲んだらねすぐ下がるんですよ、
はい、
だからアトピーでね子供さん飲んでて飲んでる時に風邪ひいて熱が出た時にすぐ下がったってことを体験されてる方すごく多いんですよね。だから風邪ひいだからもう治ってね飲むのやめてても風邪が流行って、ね、風邪をひいたらね買いに行かれるお母さん結構いらっしゃいます。だからがまあ腸管免疫しっかり、あとね、はい、免疫アップはねやっぱキノコ料理、
まあ
キノコの鍋物とかね、
はい
はい、
特に舞茸ですよねやっぱり、
うん、舞茸もだからキノコ何でもいいんですけどね、
うん
まあ、毎日毎日ね手軽にね食べようと思ったら調理しなくていいっていうと、ね、舞茸活性粒ぐらいが一番いいですよね、
はい、楽ちんですもんね、
うん、でその他ねまあ、海藻類とか、ね、やっぱりね根菜類で体を冷やさない、はい、冷えたら風邪すぐひきますからね、
はい、
ね、でまあ、そういうこともまあ気をつけていただいたらいいかなと思うんですね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。全長7メートル以上の腸、お腹の健康維持に乳酸菌と酵母菌の高密度発酵物質ビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元 気、お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。